School of Lock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。さあ今夜クイズに挑戦するのは
千葉県16歳ラジオネーム猫。
もしもし。
もしもし。
猫は今何年生？
高校1年生です。
高1。どうよ猫、自信あるクイズ？
そう、自信あります。
いいじゃん、いいじゃん。交通安全普段意識してる？
そう、交通安全は結構意識します。
うん、どんなこと意識してる？
そう、僕は千葉県に住んでるんですけど、うん、高校は東京にあって、千葉県の交差点と違って交差点が長いので、うん、信号が点滅したら必ず止まるようにしてます。
いいね、大事だね。焦らず焦らず。さあ今夜も交通安全にまつわるクイズ出題、出題安全ロックスの担当講師安藤善一先生、通称安全先生です。
さあ9月、9月になったら9月です。こんばんは、安藤善一です。
もうやめてください。
いや、
1日から
何か言おうとしたら、
わかんないこと言おうとする、
何も出てきませんでした。
ですよね、もうやめてください。
当然です。
もう勘弁してください。
毎週気の利いた五七五を作るなんて無理です。でもそれでいいんです。
まあね、それはそう。
生徒のみんなも頑張りすぎず、自分に優しくしながら毎日ラブしていこう。
ジョイ
ラブ、
セルフラブ、
ジョイセルフラブ、
マイラブ、
マイラブ、
プリティラブ、
プリティラブ、
ラブ、
ジョイ
ラブ、
ジョイ
ラブ、
ラブ、
ジョイ。さあ今夜もみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、自分にラブしてる？
ラブしてます。
うん、いや素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。さあでは安全先生、今週もよろしくお願いいたします。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は丸バツクイズです。落としたりぶつけるなどしてヘルメットが強い衝撃を受けたとしても、見た目に傷がなければそのまま使用しても安全上問題はない、丸かバツか。
さあということで、まあ今日は丸バツクイズだけど、どう猫、答え出てる？
わかりました。
お、答えは
バツです。
さあどうでしょうか、安全先生正解お願いします。
正解はバツ。じゃあ、
おい、正解。
まずは解説。一度でも強い衝撃を受けたヘルメットは、外見に傷がなくても内部の衝撃吸収剤が損傷している可能性があります。たとえ見た目に傷がなくても中身が壊れていると、いざという時に頭をしっかり守れません。落としたりぶつけたりして強い衝撃が加わったヘルメットは、そのまま使い続けず新しいものに買い替えるようにしましょう。見た目が綺麗だから大丈夫と思わずに、自分の命を守るためにもヘルメットの状態には常に気をつけましょう。
さあということで猫、正解おめでとう。
おめでとう。
ありがとうございます。
どう、解説聞いて。
そう、やっぱりヘルメットは壊れたりとかしてなくても安全のためには変えないといけないなとか思いました。
うん、そうね。
猫も自転車乗るときはヘルメットかぶろうね。
はい、
今日のクイズは正解おめでとう。ラブリー
ラブリー。
君には Amazon ギフトカード3000円分と反射キーホルダーをプレゼントいたします。
反射、反射。
明日からも交通ルールを守って自転車に乗ろう。いいね。
はい。
さあそれでは安全先生、今日の締めの一言をお願いいたします。
今日はラジオネームメガネ丸から届いた五七五、参ります。ゆっくりと安全帰宅、クーラーへ。
まあまあまあまあ、まあ、
そうだね。暑いから早くクーラーが効いた家に帰りたい。わかるけど、帰り道に事故に遭ってしまったら元も子もありません。
そうなんだよ。
どんな暑い日でも、たとえ40度を超える日でも、大事な安全、安全、安全、安全、安全、安全、安全。テンション上げすぎた。今回の五七五ももちろん100点、安藤善一でした。また来週。
また来週。暑かったですね今日もね。うん、猫もありがとうね。
ありがとうございました。
また参加して。
はい。
うん、バイバイ。
バイビー。 安全ロックスクイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全575も募集しています。
さあこの後はミセスロックス。
安藤善一、通称安全先生です。さあここからは補習の時間。今日のテーマは自転車乗るならヘルメット。実は自転車事故で死亡した人のおよそ半数は頭部に致命傷を負っているんだ。そんな事故から君の命を救ってくれるアイテム、それがヘルメット。え？ダサいからつけたくない？いいかい、この際はっきり言っておくよ、君のヘルメット姿とっても素敵だよ。自転車乗るならヘルメット、いいね。JA 共催
東京 FM 公演、レイワイドル超選抜ライブ、時空を超えて輝く昭和リバイバル、9月7日日曜日、ゼップ羽田にて開催。出演は桃色クローバー Z 佐々木彩香、宮本花凛、私立恵比寿中学真山梨花、安本彩香アンドモア。詳しくはレイワイドル超選抜ライブで検索。
東京 FM 開局55周年記念グッズ発売中。1970年開局当時の FM 東京ロゴをあしらった T シャツ、キーホルダー、ピンバッジにノートも、東京 FM の公式ショッピングサイトからオンラインで販売中です。ぜひお買い求めください。
東京 FM 公演、映画公開40周年記念、バックトゥザフューチャーインコンサート開催決定。タイムトラベル映画の金字塔、バックトゥザフューチャーが大スクリーンでの映画上映と、フルオーケストラの生演奏で蘇る、ライブ演奏で体感するかつてない超映画体験、時空を超える感動の旅をご体感ください。10月24日金曜から26日日曜、東京国際フォーラムホールへ、共同東京まで。
新作ミュージカル、ディズニー熊野プーさん2025ジャパンツアー、東京 FM 公演で9月13、14、大宮レイボックホール、9月20日、21、横浜関内ホール、チケット発売中。
毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師ミセスグリーンアップル先生が登場。
声の授業はみんなの夏、今年の夏休み生徒のみんながどんな風に過ごしていたのかミセス先生がチェックしていくミセスロックス。
9月になりました。
9月。
9月ですか、もう。
9月ですよ。9月といえば何でしょうか。そうです。大森元貴の誕生日が再来週にあるんです。
来ちゃう、
言いましたね。
月曜日だ。再来週。
ジャスト。
日曜日か。
え？ジャスト2週間後じゃない？
じゃないですか。ありがとうございます。あれ？
ジャスト、まあまあ、14、まあね。
そっか。
数え年としてはどうなるかって話っていうか、
数え年全然違うから。
13日後、13日後って13日後っていうか。
全然意味違うから。
9月14日ですからね。皆さん覚えててくださいね。本当に、はい。はい。歴史が変わる日。
すごい
楽しみ。自分で言うか。
ですね、夏の影のビハインドが出ましたね。
そうですね。
よかったですね。
良いね。
良いよね。
ねえ。まだ見れてない方は見てくださいませ。
ミュージックビデオビハインド
で若井さんのバースデーグッズの、はい、あれが解禁になった
っていう。ついにちょっとめっちゃ可愛らしい、ちょっと自分で言うのはあれですけども、
ね、若いヒロとニューレベル、
読めるだろ、読めるだろ、
ウンロケド、
ウンロケドじゃん、アンロックドね、
ウンロケド、
英語そんな苦手だったっけあなた、
ウンロケドですね、
ウンロケドじゃないですよ、
皆さんウンロケドチェックしてください、
ウンロケドじゃないんです
よ、若井さんも来月誕生日ですからね、
そうですよ、
ね、10月8日、
うん、そうです、もう来月生まれました、
ね、
来月生まれました、
来月生まれました。
で、あのサマーソニーも出させていただきまして、ラブシャも出させていただきまして、はい、フェスがまあ始まったわけですけども、
そうですね、
一番くじも始まりまして、
はい、
はい、でミセスグリーンアップル夏祭り in 宮下パークもやってましたね、8月までね、
ね、
すごい、夏祭りって開催できるんだっていう、
本当に
あれもう本当に夏の影だからさ、夏祭り開催したらどうだろうかって話をして、
うんうん、
まさか本当に実現すると思わず、
ね、
すごいなと思って。
めちゃめちゃ夏祭りだよ。
ねえ。 っていうことでした、
はい
はいはい、我々はだから先ほどまでやってたのかな、
はい、
っていう感じですねはい、じゃあ黒板を書きましょう。りゅうちゃんお願いします。
はい、
出てたんだね、カウンターン TV にね。
そういうことだね。だから、あの、
出てたね、
放送でバラす予定だから。
もうしたのよ。これ書いてあるけど、赤字で、これ内容は機密ですって書いてあるけど。
いや、もう絶対言っちゃダメみたいな感じで書いてあるけど。
でももう終わってんのよ。
もう終わってんのよね、これね。
そう、もう終わってんのよ。
そうなのよ。ちょっと特別な夏の影。
はい。はい、お送りしましたね、はい。
お送りしましたね。
さあ。
うわ、すげえ、いいかも。
せーの、みんなの夏。
Attention everyone, Mrs. Lox. Starring Mrs. Green Apple. Mrs. Green Apple.
生徒の皆さん、こんばんは。今を学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップル、ボーカル大森元貴です。
え、ギターの赤井ひろとです。
キーボードの藤沢涼子です。
昨日で8月が終わりまして、
はい、
今日から切りよく9月に入りましたけども、さすがに学生のみんな夏休みが終わったのかしらという。
そうですか。
そうかもね。もう9月入ったらね、
ね、
一区切りな感じしますもんね。
宿題終わったか。
どうですか、
ね、
さあ今日の授業はですね、生徒のみんながどんな夏を過ごしていたのか、みんなの夏をチェックしていきたいと思います、
はいはい、僕たちもこの夏はベストアルバム10のリリースがあったり、フィヨルドがあったり、
うん、
はい、サマソニー、ラブシャ、夏フェス出てましたね。
ラブシャどうでした、りょうちゃん、
ね、ラブシャもう本当に
本当にラブシャ、あれ忘れられないよね。もう
どっかんどっかんよ。
なんであんなになっちゃったの。
わきわきスイートラブシャワーっていうタイトルの回収をね、りょうちゃんがして
そうそう伏線あのね創立からも
こういう意味っていうのは、ね、
このために
ちょっと
スイートラブシャワーって名前だったんだっていうのをりょうちゃんが見事に
スイートラブシャワーしたよね。
見事に体験してくれて、
厚かましいというかね、おこがましいですけれども
ね。でなんか表彰されたもんね
誰よ、誰に、どこ
の時のね、社会じゃないですけど、
そうそうそう、こんな風に
こんな風にスイートラブシャワーを
出演してほしい。ぜひ皆さんも
椅子から落ちそう、椅子から落ちそうになってますけど、
やめてくれよ、もう
何もやってねえのよ
一人で盛り上がんなよそんな、
はい、まあ、じゃあそんな中みんなどんな夏だったのか早速見ていきたいと思います。
みんなどんな、いきましょう。愛知県19歳女の子、ラジオネームホワポワボア。
おお、すごい、よく見たね。
ミセス先生こんばんは。
こんばんは。
夏の影のミュージックビデオを見て以降、夏浴びてー欲が高まり、先日母と岐阜県に行ってきました。
いいところですね。
川の近くまで行って写真を撮ったり、木の棒を持って歩いてみたりと、超久しぶりに直射日光を浴びてきました。わら、暑かったけどいいお天気の下で夏の影を聞きながらお散歩して日本の夏を感じることができました、
うん、
若い先生みたいに上手には撮れなかったですが、岐阜県で撮った写真を送ります。
見たい。
せーの、
じゃん。
あら、素敵、
めちゃめちゃ素敵じゃん、
ね、涼しげ。
川、
夏を感じるよね
本当に。この一枚でもう夏を表した一枚だよね。
雲もう夏感あるよね。いや、このさ、川の近くまで行ってとかさ、木の棒を持って歩いたりとか、まさしく
どうやって撮ってんのこれ、
ね、夏の影の MV 感。
川の上から撮ってるこれ。
二人で違う話すんだよ、なんか二人で一
遍に違う話すんだよ。宙に浮いて撮ってる。
今りょうちゃんが先に話したから分かる。
いい着眼点で話してんのよ。
入水して撮ってんだこれ、
ね、入水して
。足長くない？
プロだよ、ま、
足長くない？
プロ。
いやいや、違うでしょ、なんか多分
プロ
来ました。プロ認定ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
押しました、プロ認定。
はい、藤沢くんです。東京都12歳、
東京都
東京都12歳女の子、ラジオネーム歌と芝居が大好きです。ほしほしほし、キラキラキラ。
本当だ、
伊勢拓也をいじってるな。
本当だ、
伊勢拓也をいじっとるのよ。
歌と芝居が大好きです。喋りすぎちゃいましたよね。
お前さ、まだ見てないだろ、19週俺知ってんだよ、お前が4週で止まってるの。
おいおいおいおいおい、
もうだってアンパンのスタッフたちに今4週まで来ました、もう5週がどうなるのか楽しみですって、なんかまだ5週が放送されてないみたいな体で熱量で話しましたけど、
もう5週放送されてるんですか。
NHK プラスとかで見れるんですよ。
見れるの、
はい、
ずるいね。
見ますよ、
俺も見たいよ。
見れるのよ
見れるなら
追っかけで見れるっていうね。
あ、そうなんだ、ね、見ます見ます、は
い、いきますよ。ミセス先生、
え、
私は、
うん、
今年の夏休みに一人でカナダへ飛び。
マジでさ、
おい、カタカナ
で読めなくなったか、おい。
なんですか。
まずミセス先生からちょっと怪しかったから。
カタカナまで苦手になった。
カナダへ飛びですよ。
カナダへ飛び。
それどこ、はい、母音が暴れてんの何それ。ちょ俺結構マジでそれ心配になるんだけど。
カナエダ、知らない A 入ってきてもらって。
カナエダへ飛び。
カナエダ。どうぞもう続き。
ゆっくり読みますから。はい。私は今年の夏休みに一人でカナダへ行ったんだよ。で英語が全然できないのに1ヶ月の短期留学へ行ってきました。
すごい、勇気。しかも 12歳、すごいな。
すごいね。
ある日パーティーへ行くと聞こえ覚えのあるギター音が聞こえ、ライラックが流れていました。私はとても興奮して外国の子に知ってるの？と聞くと、もちろん流行ってたからみんな知ってるよ。
カナエダまで、カナエダまで届いてんの。
てくれ
よ。ガチ。
ライラつくがカナエダまで。
やめてよ。
今年の夏休みに。
ミセ先生が。
やめてよ。私は日本だけではなく海外の子たちに知られているのがとっても嬉しくなり、いろいろと話し、その子ととっても仲良くなることができました。どれもミセ先生のおかげです。
いいえ。
ミセ先生、海外の子たちもみんなライラックとナルトダンスのライラックバージョンも知ってるんです。ぜひともこのことを知ってほしいです。
TikTok で
書き込みです。うん、
すごいな。12歳でカナダに行くってすごいよね。
しかも一人でだよ、
すごいな。僕14歳の頃にロサンゼルスに
1ヶ月だっけあれ。
いやいや1週間、
あ、1週間、
10日間かホームステイ行ったけど、10日間でも結構ねドキドキというか。
そう、そうだよね、
うん、
しかも英語もねそんなにまだ喋れないみたいだけど、1ヶ月行って、すごで、しかも友達も作れちゃってるからね。でそのきっかけが、
ね、
ライラックだったっていう。そんな嬉しいことないぜマジで。
てかまずやっぱり海外の子に、知ってるの？ってフランクに行けるその一歩が大きい。すごいなって思う。
確かに。
おってなっても、ちょっとこう、ちょっとね、うじうじしていけないとかあるけど、知ってんの？って言えるってすごいなって思ったから、見習おうと思った。
そうだね、見習いたい。
若いもやっぱね、あの韓国語を勉強してエスパと話す機会があって、はい、若いが韓国語でいっぱい繋いでくれるのかなと思ったら、その別に韓国語が喋れないとかじゃなくて、そもそも若いがシャイで喋れないっていう致命的なシーンを私は見まして、
何もトークテーマが浮かばない
韓国語あんだけ学んできて
すごいね、
ペラペラなのになんか喋ってくんないで終わったのを僕見てまして、やっぱそういうの見てると、やっぱこの歌と芝居が大好きですわ、やっぱりすごいなっていう。
そもそものちゃんとね会話、
英語力とかじゃないんだなっていう。
じゃないところの、
そうだね、
人間力。
もう本当に。で若いまだ次はちゃんとおしゃべりできるように。
そうですね、韓国を学ぶ前にそこ学べ。
会話を学べと。
会話を学べだね。
会話をね。
そうですね。
高橋さんシャイですからね。
そうなんですよ。
ありがとうございます。
ありがとう。
すごい嬉しいね。なんか海外届いてんのもね。
ありがとう。じゃあ続いて
次の方、は
い、若い神奈川県15歳女の子ラジオネーム、ビロビロ校
来ました。
ビロビロ校、
ミセス先生こんばんは。
はい。
8月17日のサマソに参戦しました。
ありが
とうございます。
父と私の2人で行ったのですが、父とは初めてのフェスだったので連携が取れず、2人ともイライラしていて、ライブが始まる前に喧嘩というか気まずくなってしまい、モヤモヤしたままライブに参戦したのですが、ライブ中ずっと無言だった父が終わった瞬間に、楽しかったなと言ってるのが聞こえ、二人で感想を言い合っているうちに仲直りしていました。仲直りの印に浅漬けきゅうりを食べ
いい、ね、
今は二人でお揃いのサマソニのミセス先生の T シャツをパジャマにしています。
すごい明るい色だね。
サマソニ楽しかった、父とも仲直りできてよかったです。
今りょうちゃんも来てますけど、
そうだね、
そのフェスティを
ミセスのフェス
ティだ、寝巻きにしてるっていう寝れますかこの色
大丈夫、目つぶっても明るさ入ってくるでしょそれ
確かにね、
光ってますけど、
自分をふと見た時にめっちゃチカチカするね。
するよね、
嬉しいな。でも
嬉しいね、
嬉しい。お父さんと参戦してくれたということで、
素敵やん。
いやね、めちゃめちゃ楽しかったよ。やっぱサマソニー最高だよね、初のサマソニースタジアムのさライブだったので、それも気持ちよかった。
そう
そうそう、朝一の
そう、トップバッター
って、トップバッター
逆にこっちからトップバッターって出たいですって話をさせてもらって、 ね、なんかそれもありがたかったなと思うし、
しかもね、トップバッターであんなにね、たくさんも集まっていただいて、
トップバッターとしては過去最多動員っていうふうに伺いまして、ね、いや、ほんすごいことが起きているなっていうのを、やっぱフェスに出させていただくと、うん、なかなか普段ねミセス見る機会がない方たちもね、はい、来てくださったりするので、うん、そのすごく肌で感じますね。
ね、
うん、ありがたいです。
その中にビロビロコートお父さんがいたということで、
ね、嬉しいです ね。
嬉しいな。
じゃあどうでしょう今回セトリは。
セトリ良かった。ってなんか毎回のライブ最近行ってるけど、
いや、ね
ね、いやなんか夏らしいし、うん、なんかこう皆さんも楽しんでもらえるような楽曲たちが並んでいたから、いやなんかねいいね、夏フェス楽しい夏フェスの良さみたいなのを
ある。ラブシャも良かったもんね。
ラブシャもすごい良くて、
ね、
サプライズでりょうちゃんね、
ねえ、
やっちゃって
やっちゃったね。
あ、それここでやるんだっていう、
そうそう、もうちょっと
温めていくんじゃない、
惜しい、
俺それ年末に見れると思ってたのにと思った
けど、やめてほしい、
ラブシャで見れるんだ、
年末バージョンかと思ってたのにな。
ラブシャの話はやめてほしいかも。
ブルーアンビエンス
を、ブルーアンビエンスを久々にやって、ね、
終われなかった。
でしかも、うん、ブルーアンビエンスってフィーチャリングあすみさんなんですよ、
ね、
新曲は、
う
ん、それをフィーチャリング大森元さんで、
いやいやいやややこしくなっちゃうから
大森元さん一人でなんと、うん、そっちのパートも歌うっていう、うん、ちょっと
できてた、あれ
超人じゃない
ね、
息吸うとこなかった、
人間超えてたよあれ
でもなんかすごい僕としては楽しく歌ったんだけど、終わった後スタッフとかも、うん、あれどうやって歌ってんですかみたいな。いや
本当よ、どこで息継ぎしてんのまずあれって。
知ってるよ
頑張って一瞬本当にコンマの世界でってこと、
うん、でも楽しかったよ。
おお、
うん、
いやすごいよ、ぜひまたやりたいね、
うん、できるってことが分かったからね。
そうなんだよ、もう、うん、もうできちゃうから。
そうだ、
でも確かにブルーアンビエンスやっぱり良かったな、うん、夏を感じ、京介に書いた曲じゃないですか、
ね、
3年前ほど前にね、
う
ん、だからなんかすごく夏を僕は思い出すっすね。
確かに
多分その時期も夏だったよね。
夏だった、う
ん、だからなんか夏曲ってなると僕はブルーアンビエンスも入るなと思ってて、ね、なんかまたやるといいですね、
はい、君が本当に羨ましい、僕にない全てを持って上に憧れみたいな好奇心、愛し方は様々あるでしょう。宿題を忘れてる大人たち、きっと好みは炭酸水、溢れてしまう。お届けしているのはミセスグリーンアップルでブルーアンビエンスです。
ちょっとアスミでもない何かが急に
アスミでも
ヒロコでない化け物
アスミでもヒロコでも
何
でもなかった
し、
ヒロコでもなかったし、
新しい化け物を誕生しましたよろしくお願いします。
名前
はベン本当に出てこないやつだ。ベンベンです。ベン
カタカナのベンで、
はい、
男やん。
My name is そうだよ。
え、待って、ベンなんだ。
ベンだよ。
ベンベンなんだ。
ベンだよ。みんなよろしく。
ベンだ。
僕は声がり途中なんだよ。
さっきの人とも違う。
変性期なの。違うよ
さっきの人とも違うよ
どうぞ。違う人出てきちゃったよ。
さっきのこれなんだけど、
さっきの誰なの。
知らん
ペ
ンはやってこなくていいの。
知らんペン来たよ、これ。
いいのよ。
知らんペン来たよ、来たよ。
はいはいはい。授業終了の時間となりました。
はい、みんなの夏、それ聞いてきましたけど。
それまで僕たちと、それでは、僕たちは来週、この教室でお会いしましょう。超現代人の講師大森元輝と、
若いヒロトと、
ちょっと了解でした。
ベンじゃん。
ベンと。ベンでした。
若いヒロトじゃないじゃん。
若いヒロトとベンでした。
ヒロちゃんいないでしょ。
さあ、リョウカもいます。
大森元輝と
若いヒロトとベンでした。
以上、
ミセスグリーンアップルでした。
ベンって誰？ち、何？
そのしかもあと若いからどこその若いという文字からどこのどの脈略で弁が出るの。噛んだとしても弁にはなんない。
弁
そのそれだから意味が分かんないね。その紙だとってば、うん、ばだしな噛んだとしても若いを噛んだとしても若
い。でもいなくなっちゃったよ。
もういよいよです。
もうはちゃめちゃ
です。はちゃめちゃです。いよいよです。どうよランジャム、ラジオネームランジャムも、ラジオネーム大阪の水木も、今日もわけわかんなかったな最後。
ちょっとはちゃめちゃでしたけど。
この楽しみはまた来週だな、うん、さあ明日のこの時間、みんなの普通を受け止める普通の講師、サウシードック先生によるサウシーロックス。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
東京吉祥寺。大学生の私は刺激も癒しも共存するこの街がすごく好き。そこにある成蹊大学が私のキャンパス。文系理系学部も4年間ずっとワンキャンパス。成長できる大学、成蹊大学。成蹊で自分の世界が広がった。
School of Lock。
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック、校長の小森です。
ロックのスペルは LOCK、 教頭のアンジーです。
さあ今夜のスクールオブロックには声優の水瀬いのり先生が来校中。
はい、皆さんこんばんは、水瀬いのりです。お願いします。
お願いします。
はい、
さあということで、うん、10時台ですね、
はい、
まあもうちょっとディズニートークに花が咲きまして、
花咲いちゃって
咲いちゃいましたね。
ね、2人がすごいディズニーが好きだっていう話もありましたけど、は
いはい、お花咲いてる、うん、すごい、やっぱ爪コントラストがやばいです。
です
私今真ん中で見てるんで。
そうなんです、いつもこの温度感でやってます。
いや、よく今のポポでお花畑だと思ったし、可愛 い, いと思いましたね。
可愛くないですか。
いや、可愛 い, いは100歩譲れますけど、
お花咲いてるんですよ、ポポポ。ほら、
あー、可愛 い, い。
これが、このポポポポが花ですか。
うん、いや、でも絶対こういう感性大事ですよね、こういうお仕事してたら。
僕
が感性があなたには著しくありません。
大事、大事だと思いますけどね。
もうね、そこじゃない、
はい、
私たちは今話したいことがあって11時にもう執行してるんだから。
だとしたら下手、下手じゃない。
花咲かせたのも私だし。
頑張れ頑張れ。
もうね、今回それこそ水瀬先生がね、はい、あのトラベルレコードとターコイズという、はい、ベストアルバムとハーフアルバムを出されたということで、
はい、
まあ、アーティスト活動10周年ということで、はい、なんかまあ音楽に対するこう向き合い方だったりとか、はい、まあこの10周年どういうふうに、まあ音楽と向き合ったかとか、はい、いろいろなお話を聞かせていただきながらも、こうベストアルバムのお話だったりも聞かせてもらったので、
は
い、本当は10時台で、
はい、
ね、
はい、
ターコイズの話とかもいろいろ聞きたかったんですけど、はい、ごめんなさい、あまりにもちょっと
全然全然
僕らが話しすぎちゃったから
、いやいや、でもたっぷり時間をまたいでまたお話ししてもらえて嬉しいです。
で、はい、ベストアルバムのこのトラベルレコードっていうのが、
はい、
まあ今までこう10周年活動してた曲っていうのを、まあもう一度、まあ収録して、
はい、
で、まあこれまでというものを、まあ詰め込んだ一枚になっているのとともに、
はい、
最終的にこうターコイズっていうのは過去から繋がった今の水瀬先生が表現された作品ということで、
うんうん、そうなんです。このターコイズはしかもですね、こう今までの楽曲、これまで歌ってきた楽曲は割とこうどういう曲にしようかっていうのをお願いして書いてもらって、でそれをコンペで選ぶみたいなことを繰り返しながら出会ってきた曲なんですけど、今回は全部のその作家の皆さんにもう好きなように私の10年を祝ってくださいっていう、もうお任せで投げて、でそこから帰ってきた曲たちなので、私自身も10周年頑張ってきた自分へのこうご褒美みたいなものをそれぞれの作家さんの角度からいただいて、本当に色も形 形もメッセージ性もまた異なる、この人とだからこの10年だなっていうのがそれぞれの作家さんと結ばれてて、私にとって本当になんか花束みたいなものが一気にこう自分を包み込み、そしてそれがあの10周年おめでとう、人によってはそのおめでとうっていうものもあるんですけど、いやいやまだまだだよみたいな、え次の10年行くよみたいな曲も来てて、なぬって思いながら、
なぬ、
はい、
しました。このね世代の人ね、ナヌっていうの、ごめんね、
そう死後みたいに言わないでください。
俺と水瀬先生同い年なんだけど95年生まれの、あこの世代らしいです
よ、ナヌって言いますよね、
ナヌっていうの、
あ確かにこんなに今までキラキラしてた安心先生が急にね、これですか、
ナヌって言った瞬間急にこのアルバムのこの
裏側を見て、なんか興味が離れていっちゃう、
完全に我々のナヌーで今
わかりやすい、かわいい、
アンジ言ってたでしょ、10時台興味ないことにシャッとやる
っていう、違う違う違う違う違う違うの違うの、
でも変に知った化するよりは気持ちいいです、
あんだけ仕方される方がね、
離れてくれる方が
間違えたの、違う違う違う違う、じゃあ私ほんとすっごい本当に好きで
いけるこれから
やだ、なんか何言ってもダメになっちゃう、
でもなんかねずっとアンジーが言ってるのがあるんでね、
はいはい、8曲目の海踏みのスピーカー、
あ8曲目
すごい好きで、はい、まだでもねこれはね、
そう
世の中にはねまだね、
あそう、ま、だお二人聞いてくださってるんですね、でありがとうございます、
そう先にちょっとね生徒より先にちょっと聞かせてもらっちゃったんですけど、なんかこの本当に水瀬先生が言うように、なんかこの10年っていうものをどういう風にお祝いするのかっていうのが、それぞれのこうカラーが本当1曲ずつ出てるけど、なんかみんな本当にこの中心にあるものはやっぱ水瀬先生が今までこの10年間歌というもの音楽というものに向き合ってきた時間と、なんかそこに対する芯の強さとこの熱みたいなものは10曲それぞれ本当に違うパワー感の
2曲増えた、8曲入れない、
ごめんなさいね、
嬉しい嬉しい、
マジでナチュラルミスです、
ごめんなさい、10周年とちょっと今
シークレットトラックみたいなさ
あの実はね聞くと入ってるみたいなやつあれありましたけど、
すごい熱々、
ごめんなさい、すごい話ありがとうございます、
10周年とかちょっと混じっちゃったんですけど、ごめんなさい、この8曲の中にすごく詰まってるなってね、もう本当に伝えたくて、
あ嬉しい、本当にでも聞き込んでくれてるのが伝わります、
これでねトラック数こそ違いましたけどもそうでもずっとねアンジーの中でやっぱこう聞いてそういう風にリンクする、
本当にトラベルレコードのそのパッケージもすぐにもう開けてくれて、中身見てくれたりと本当にこう受け取ってくれて、こう未来で受け取るファンの皆さんも同じように楽しみにこう開封してくれたらいいなっていう姿を今ここでちょっと見ました、
なんという
はい、
いやでも本当にこれ宝物になるなってすごい思うんですよ、いや
嬉しい、
これだけやっぱ一つ一つのものに愛を込めてやっぱ作って、そのやっぱね、みんながこれから届くっていうのを一番初めに私が体感させてもらっちゃって、ちょっとごめんね先に手取っちゃってっていう気持ちもあるんですけど、
ごめんなそれが、
間違いなく本当にみんなの宝物になる作品がここに今目の前にあるということだけは本当に今この放送を聞いてくれてるみんなに伝えたいです、
嬉しい、
今回それこそこのターコイズの中で、はい、まあそれこそ象徴的に、ね、なるものは、まあ、作品の中でさ、
はい、
作っていく中で全部だとは思うんですけど、
はい、
やっぱり3曲目の夢の続きはどうしてもやっぱりみんなの中でも、
はい、
特に水瀬先生の中でもね、ちょっと印象的な曲になるんじゃないかなと思います。やっぱデビュー曲のこの夢のつぼみと全く同じクリエイターさんたちと制作してって、
う
ん、しかも、ね、今回は作詞も担当されてるってこと
じゃないですか、うん、そうなんです、共作という形で私も歌詞を書かせていただいて、はい、やっぱり始まりがあっての10年目なので、うん、もう当時夢のつぼみを歌っている時は10年目、いや2年目すら見えてなかったんで、うんうん、もうとにかく続くなんて思ってない中で、あの始まりの一曲が未来の自分にとってこんなに意味を持つ存在になってくれるなんてっていうのと、まあ、これをこう書き上げて皆さんに聞いてもらった時に、みんながうわ応援してきてよかった、ついてきてよかったって思ってくれたことが私にとってのなんか、あ私だけの10年じゃなくてみんなにとっての10年だったんだって改めて思って、これからもそういったことを繰り返しながらみんなであったかくずっとずっと幸せを続けていこうと確信に変える時間でした。
生徒のねみんなと曲を聴きながら、うん、ちょっと皆先生とも話してたんだけど、うん、こりゃご褒美ですな。
本当に続けてきてよかったなと思うし、同じように私も歌ってきてよかったし、みんなも多分応援してきて一緒にこの歌を好きでいてよかったなと思う10年を迎えられるって本当に当たり前ではないので、それをこう噛み締めますね。本当に毎秒
この作り方はやっぱすごい。なんか自分の曲に苦しめられたのに、自分の曲に報われるこの瞬間っていうか、
本当にそうですよ。
すごいものをこう形にしているなと思う中、10周年ね、はい、音楽活動10周年を迎える水瀬先生ですけど、10月から全国7会場を巡るライブツアー、祈り水瀬テンスアニバーサリーライブツアートラベルレコードがスタートということで、これねまたすごいのよ、マジで10年目を迎えて、初日が兵庫からなんだけど、ワールド記念ホールから始まるんです。で、わっと全国駆け巡って、最後には横浜アリーナ 2days、
自分ごとじゃないみたいな。
多分別人なんですよ。
違う人連れてきちゃった
み
た
いな。本当に私はもうライブ大丈夫かな人間なんで、本当10年続けてても怖いし、未だにドキドキするし、まあでも本当にライブという場所がもう今しかない場所の繰り返しなんで、辛い時も楽しい時も、もうこれで終わっちゃうんだと思うファイナルも、本当にその公演しかない場所で皆さんと歌を交換し合える場所なので、まあ、今年もそれが続けられるっていうのはすごく嬉しく思いますし、まあ、そこに今年は10周年というアニバーサリーが乗っかってくるので、5周年が実はコロナ禍で無観客公演だったりまして、私の横あり初めては無観客だったんですよ。はい、そこからこう人数制限とか声出し制限とかがあって、今年初めて 2days。
うわ、素晴らしい、マジすげ
え。本当にもう物語っていう感じなので、ぜひ皆さんに遊びに来ていただけたらと思ってます。
いや、10周年を迎えた今、さらにチャレンジをしようとしてこの感じ、本当にすごいと思うんで、遊びに行くよっていう生徒のみんなももちろんのことね、今日聞いて初めて出会ったっていう生徒もね、ぜひとも遊びに行ってもらいたいですね。
いや、本当に一緒にお祝いをして、そして今日から初めて好きになるっていうのも大歓迎なので、遊びに来てください。
さあ、今夜水瀬先生とやっていく授業は好きの旅人。今夜ね、ちょっと生徒のみんなが好きで打ち込んでいること、今夢中になっていくことを聞いていきたいと思います。もしもーし。
もしもし。
お、元気。
校長の小森です。
教頭のアンジーです。そして、
はい、ゲストの水瀬祈りです。
東京都19歳負け組専門生です。
負け組専門生、
ハキハキと悲しい。
19歳、学年は
専門の2年生です。
お、専門2年生。
お、
あれなんだ、
いのりさんの10歳年下です。
あ、わかりやすい。え、私の10歳年下だから
今年2005年。
はい、
あ、2005年生まれ、
ってことは校長とも10回
乗っかってきた。ちょっと今なら小森校長もついてくるっていう感じで。
ごめんな。
はい、
水瀬先生好きなんでしょ。
はい、
マケグミ専門生。あ、素晴らしい、
ありがとう。
これ今それこそマケグミ専門生は何の道を進んでんの。
声優の道です。
うわっ、おー、わーい、声優の道だって。
だってもう名乗りからハキハキすごいこの時間なのにちゃんと声出てるなって思いましたもん。
素晴らしい、
ありがとうございます。
うわー、嬉しそう、
もうぶち上がってます。
いや、もうめちゃくちゃ嬉しいです。
うわー、すごい頑張ってるんですね今ね。
じゃあ、あれ専門学校は、そういう、
あ、はい、
声優さんの、はすげえ、声優家だって。どういう歩み出してみて。
いや、もともとアニメ見る側だったんですけど、やっぱり作る側とか表現する側って全く違って、すっごく大変だなっていうのをひしひし感じています。
でもそれこそその声優の道に行こうと思ったのはなんでなの。
あの、いのりさんです。
うわー、私ですか。
はい。
そんな時代がやっぱり来てるんですね。私も誰かにやっぱ憧れて始めた夢なんですけど、今自分がその憧れを与える側に知らず知らずのうちになってるんだ。
はい。
うわー、そっかそっか。どうですか、授業は楽しめてる。
いや、まあ楽しいですけど、やっぱりなんかディレクションでうまくいかなかったりとか、そういうこともやっぱりあるんで。
そっか、もう学校の中でディレクションを受ける授業とかもやってるんですね。じゃあアフレコ、
はい、
ディレクションとは。
あ、ディレクションとはですね、あの、まあ、自分が提示したお芝居をこうエンジニアさんとか監督さんとか脚本家さんとか、まあ、いわゆる多分学校だと講師の方だと思うんですけど、が、あの、絵に合ってるかどうかとか、気持ちが今どこに向いてるか、そういう感じの気持ちじゃなく、もうちょっと内側に込めるように言ってみてとか。
難しそうな
授業。そういうこうオーダーが飛んでくるんですよ。
なるほどね、
うん、
はい、アフレコの授業があるんで。
あ、そう、アフレコの授業ね。え、じゃあもう絵に合わせてお芝居もその学校でやってるの。
はい。
おお、
本当に、ね、あの、口枠に合わせるのがすごい大変だなと思って。
そう、あの、ボールドとかね、絵に合わせる、口が開いてる間に喋らないといけないので、はい、
あ、そうっすよね。
そう、でもそこを早口にすると逆に心がこもってないので。
あー、難しい。
大変だなと。
そうよな。
巻組専門生、最近はどんな役やったの。
確かに
最近は、お父さん役とか。
お父さん、
その年でもうお父さんか。
なかなか
19年
そう、引き出し難しくない。そうなん
だ。お父さんのどんなシーンだったの、それは。
結婚を、あの、娘さんが結婚、旦那さんを連れてきて結婚させてくださいって、う
ん、なんかまたさらに難しいじゃん、お父さんの中でも。また、
かなり未来に体験するであろう。もうない。そうなん
だ。お父さんレベルでも上の方だよね。
うん、ねえ、うん。しかもシチュエーションもなんか難しそう。
なんか自分が体験したことないことがすごい多いので、
う
ん、
そうだよね。
そういう時ってどうしたらいいのか本当分かんなくなってしまう。
ああ、イメージの世界になるもんね。
それこそね、だって水瀬先生なんてその生物みたいなのに声当てる時もあるでしょ。
う
ん、
そう、そうです、そうです。
人間を飛び出す
っていうこと。人じゃないとか動物が喋るとか、うん、逆にその表情が見えない背中とかっていう表現とかもあって、背とかオフとか、その顔が映ってない時に自分で予想しながら、トガキを組んだりとかして、想像してお芝居をするっていうのもあったり、あとドラマ CD とか、こう、ナレーションとかだとそもそも絵がないとか、ってなると、まあ自由度は上がるんですけど、それだけこう、答えがいっぱい増えちゃうんで、掛け合いの大事さとか。実際に、あの、負け組専門生さんは、あの、生徒のみんなと掛け合いとかはしてるの？
はい。
あ、じゃあ、
実際のアニメ作品を使って授業を行っております。
あ、じゃあ実際にその娘さん役の方から言われたりとかして、キャッチボールしながらお芝居もしてるんですか？
はい。
あ、そうなんだ。
目線とか、それこそ言葉以外、セリフ以外でも。
あ、アドリブとか。
はい。
すごい、本格的。
あ、まあ、専門学校だからそういうこともやっぱやるんだね。
でもすごい貴重。 重な体験だし絶対未来にこう身をなんかなす授業だなと今聞いてて思いました。
まあ確かに、
うん、それを10代で経験できるってすごくいいことだと思う、う
ん、ね、実践をもうやってるっていう感じですもんね、
うんうん、
これはっかりはね、は
い、でも本当実践の授業の方が多いので、
ああ実践してね、確かに確かに、
なるほどね、なんかちょっとこう悩んだりとかっていうのもあんの、うん、壁があるとか、
確かに好きだけどっていうね、
はい、あのやっぱり体験、自分がまだ体験したことないことを求められたりとか、
うん、
そのディレクションでなんか違うんだよね、その方向性で合ってるんだけどもうちょっと大きくしてみようかとか、そういう言われ方されたりとか、もう難しいですし、あと役作りとかもすごい聞きたいなと思っております。
ああ役作りか、なんか自分で声を例えば録音して自分の芝居を聞いてみたりとかしたことはある？
はい、よく録音は使っております。
おお、その時になんか次はこうしてみたいなとか、そういうのをなんか自分なりに考えてみるとかも実践はもうしてる？
あの、なんか全部一つじゃなくてなんか三つとか、うん、なんかこの方向性だったらこうで、この方向性だったらこうでみたいなんですけど、
あすごい、でもそうやって一つのことをこうもう複数形にして提示できるようになってたらすごい、そのどうしても声の仕事とか、まあ、好きなこと全部に共通するんですけど、いっぱいいっぱいになってもう型にはまっちゃうっていうのが結構その自分を苦しめる要因かなと思うから、その柔軟性みたいなすごい大事で、もう自分が組み立ててきたものが例えばもう全否定されるとしても OK ですってもうそれを受け入れる、なんでだろうとか、ええ全部だったのかなみたいな焦っちゃうと本当にいい方向になかなかいかなくて、それをもう一回リセットできるぐらい大きな器を持って現場に出るとすごくね、いろんな方面から飛んでくるオーダーにもなるほどっていう風になんか切り替えができるような気がするから、自分が持ってる球を投げ切ってもうないって思っても今ここで埋めばいいっていう、うん、そういうメンタルを持つと、あもうないじゃなくてよし探そうみたいな、うん、そういうなんかね探求心というか、うん、自分の中にあるものだけで探すんじゃなくて言われた言葉から受ける印象とか、今思ったことをぶつけてみるとか、予定調和じゃないものに出会えたり見つけられるとより楽しめる気がする、
うん
うん、
どうよ聞いてみて。
ありがとうございます。本当に自分が焦ったりとかするのがすごい多いので、やっぱりすぐ結果出そうとか、うん、すぐなんか対応とかしちゃうんで、
うん、
もっと周りを見て人の演技とかももっと取り入れていこうかなと思いました、うんうん
そうね、確かに会話する相手の声をよく聞くとかも大事、
うんうんうん、もうこれはいつかね、一緒に
確かに
那須先生と仕事できるように頑張ろうね。
はい、
うん、
楽しみにしてるよその時。
頑張って
頑張ってね、
応援してるよ。
ありがとうございました。
さあそろそろ黒板の時間です。本日は那須先生に、
はい、
黒板を書いていただこうかなと思っております。
はい、わかりました。
なんとも実践的 なんか授業だったね、うん、今の
これはさ、本当に負け組専門生の他にもさ、こう声優を目指してる子たちももちろんそうだし、うん、なんかこの自分が何かにトライしたいって思って今もがいてる子たちにすごく刺さる、うんうん、
ね
私もすごい今なんかレコーディングの時こうして、あ、くそ、ちげえかみたいにすごい思っちゃうけど、うん、そうだな、今あるもので生み出せるだけじゃなくその瞬間に感じたことを歌にしたいって今思ってたね、はい、
さあそれでは、
はい、
黒板読み上げていただいてもよろしいでしょうか。
はい、近道ばかり探さなくても大丈夫。
うん、込められた思い聞いてもいいですか。
はい、やっぱりね、目に見える実力差とか目に見えるこう夢との距離みたいので、やっぱりさっきも負け組専門生くんも言ってたけど、近道とかどうやったら早く終わるだろうみたいなことを考えちゃうんですけど、全然じっくりもうことこと煮込んでもう自分だけの味を探していいと思うので、結果とかそういったものは後からちゃんとついてくるから、今を楽しみながらなるべく好きな気持ちに正直に歩んでいってほしいです。
Thank you. われるはずないなんて思ってた。あの日のうつむく自分に、でも手を伸ばせば変わる明日があるってこと教えて。
ブルボン、下花物流、竹中工務店、成蹊大学がお送りしました。
さあ、それでは下校の時間です。最後一緒に挨拶お願いします。
はい、
スクールオブロックアシエル10時再び開校
起立。
さあ、生徒のみんな立って、
レイ、
また明日。
防災ワンアクション。エレベーターの中で大きな揺れを感じたら、ボタンをすべて押して止まった階で降りてください。閉じ込められた場合はインターフォンで通報。無理な脱出は危険です。体力を温存しながら落ち着いて救助を待ちましょう。
東京 FM フェスティバルアウトとルビーチューズデーが送る新人発掘イベント開催決定。サウンドオブリバティボリューム1、10月10日金曜日、新大田フィーバー。出演はグレーチングハニー、少年キッズボーイ、ジジム、水平線、 MC DJ は僕別府由来。詳しくはフェスティバルアウトの SNS をチェック。
今やシティポップのレジェンドとも言われるアンリのライブツアー、東京 FM 公演アンリライブ2025タイムリー、9月13日土曜、栃木県総合文化センターメインホールにて開催。詳しくは公式ホームページをチェック。